神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から21年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたのそばで未来を夢見る街に、
余ったら貯めるじゃたまらない。神戸信金の定期積金で毎月増やす、頼れるのは神戸信用金庫。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業を訪ねて、その企業の歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。今日は神戸市中央区にあります新明倉庫株式会社をご紹介します。取締役社長の藤尾和弘さんにお話を伺いました。聞いてください。
さて、社名の新明倉庫からするとですね、はい、おなじみのお米の赤富士米でおなじみの新明の関連企業かなって思うんですけれど、
はい、
こちらはどういう会社なんでしょうか。
もともと株式会社新明も新明倉庫株式会社も祖父が設立をした会社でございまして、
はい、
平成の9年までお互いの株式を持ち合いしてた、会社の関係でございますけども、平成9年に祖父が亡くなりまして、その株式の持ち合いを、解消して、今日に至る形になっております。はい、とはいうものの会社の名前も一緒ですし、社長同士も、親族ですし、そういう意味での、コミュニケーションとかは、取りながらはやってますけども、そのやっぱ経営の責任というのは、お互いそれぞれ別々でやるという形をさせていただいております。はい、
平成9年といいますと阪神淡路大震災の2年後っていう、
そうです、
なるわけですね。
そうです。その震災の後っていうのもやはり、我々倉庫業でございますから、やはり建物が壊れたり、お預かりしている商品が倒壊したりいうことがありましたので、やっぱりそれをこうやっぱり修復していくという意味では、やっぱり追加の資金がやっぱりかかってきたっていうことで、そのこともありますし、いろいろうちの中でも、事業を拡大していこうという中で、やっぱりその借り入れ金っていうのが非常に震災の後膨らんだというところで、私が会社を引き継いだという状態になってます。
今のこの倉庫業界というのは神戸においてはいかがですか。
やっぱり昔神戸港っていうのは一時期世界第5位の貿易港ということで、
はい、
震災の前はもうやってましたの でやはり震災後に、そういうやっぱ海外からのいわゆるトランジット貨物、要するに日本を通さないで海外から海外へという、日本を中継して、こう別のところへ、その要するに着いた港のところで降ろすんじゃなくて、そこの港を中継するっていうのはトランジットっていうんですけど、その貨物が、いわゆる激減しまして、で、釜山とか台湾、シンガポール、だからそちらの方にこうその荷物を取られていった、
はい、
で神戸の荷物がそこから減っていったというふうな歴史になってますので、で、かたやその国内の貨物についてもですね、やはり震災後の神戸っていうのはやっぱりその経済状態が一時期思わしくなかったので、
はい、
やっぱりその貨物の取扱量っていうのも減りましたし、業績においても非常に苦しい、苦戦をした時期っていうのは ございました、はい、
ですが今お話を伺っているとやはりこう独立した形で新名倉庫という一企業としてやはり生き残りをかけた戦略というのをやはり進めていかないといけないという時代なんですよね。
もう全くおっしゃる通りでして、まあ、私平成9年その要するに株式を分けた時にちょうど、継いだんですが、もう今日までその今までそのやってきた株式会社新名とずっとやってきたところからいかにこう独立していくかで、いかに独り立ちしていくかっていうところの課題にずっと取り組んできたと言っても過言ではないと思います。いろんな影響の中でやっぱ借入金っていうのが非常に多くなる。もともと倉庫業っていうのは借入金っていうのは多い業種ではあるんですが、もうそれを超えるような借入金をいわゆる借金を負ったというところをこれいかにどう解決していくかっていうところが、いわゆる課題になったんですが、結局いろいろ考えたんですが、やっぱり多すぎる借金は返さないかんやろうというところがあってですね、じゃあどうやったら減らせるのというので、簡単に申し上げますと、貸借対照表、いわゆる BS 自体をやっぱりこう縮小していくしかないだろうというふうに思いまして、だから貸借対照表というのはこう右と左に分かれてまして、簡単に言うと、右側は借金と、儲けた利益で、左側はその投資した要因ということなんですけども、結局うちの場合は借金をすべて、倉庫の建物であったり他の建物であったりいうことで、そういう資産の形で残ってましたので、じゃあそれを売ろうと、そしたらお金ができて、それを借金の返済に当てれば、いわゆる貸借対照表自体をこう縮小することができる、いうことに、当たり前の話なんですが、その当時はもう全く、もう手がないかなっていうことで、もうどうしたらいいんだろうと思ってたんですが、考えてみればそうすればいいじゃないかというのにやっぱり気づきまして、で、そこから、創業地の土地を売却したりですね、いわゆる、異業種の事業もやってたんですけども、そういう事業も、いわゆる M&A、他社さんに、経営譲渡するという形を、やっていきながら、いわゆる、借金を減らし、財務諸表全体をこう圧縮していったっていうことを、ずっとやってきた歴史といってもやっぱ過言ではないと思います。最初はやっぱバランスシート、貸借対照表を下げていくということは、売上も減るじゃないか、利益も減るじゃないかというふうに、やっぱり一般的にはやっぱ思われがちなんですが、はい、やっぱり借入金っていうのは、金利を払っておりまして、やっぱり借金が減ると、その分金利もやっぱ減ってくるんですね。だからそれが直ちに、減った分だけ直ちにそれが儲けに転嫁される。売上、じゃあ本業で売上利益、売上下がりました。利益も下がりました。だけど、借入金下げたがために金利の圧縮ができました。その分が儲けになるんですね。で、言い方悪いですが、返せば返すほど、事業、収益、いわゆるキャッシュフローが良くなってきた。だからこれは本当やらなければわからないことだったんですけど、バランスシートを見据えた経営ってこういうことなんだなというのはもうすごい勉強になりました。はい、
これからの会社経営としてどんなふうに持っていこうというふうにお考えでしょう。
やっぱり我が社もやっぱり人材があっての会社なので。やっぱりその人材確保っていうことにをやっぱり考えていかなきゃいけない。やっぱり今まで通りではいかない。自立型自発型のやっぱり職員の教育っていうのをやっぱりしていく必要があるっていうのが一つあると思います。 まあ、あとそれとか、あと、まあ、外国人の方を起用するとかですね、まあ、いろんなやり方で今いる社員を残し、まあ、そういう大手企業と被らないところで、人材を採用していくということをちょっと今後試みていきたいなというふうに思っています。
ありがとうございました。
新明倉庫株式会社の取締役社長藤尾和弘さんにお話を伺いましたが、とにかく会社の経営のことですね、特にその借入権をいかにこう減らしていくか、早く返していくかっていうことを、まあ、経営の根幹としてまずトップとしてね、考えているという話をたっぷりと伺いました。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を僕らができ
る。夢に向かって頑張る大切なあなたを神戸新金は応援します。
神戸新金三上君也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組のホームページではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。